シリンの魅力を発信するシリンチャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もうあれですね、結構気分が少し落ち込んでおります。多分声に出やすいからもうこれは隠せないなと思っているんですけど、そう、いいことがあれば悪いことあるんですね。チャンネル登録者数が2000人いたと思ったらですね、本業の仕事の会社員の方で、僕の上司が、もう転職するっていう話がですね、急に聞かされて、まあ多分あと1ヶ月ぐらいなんだとは思うんですけれども、そう、まあある意味僕が定時で仕事が今終えられて1年間経ったんですけれども、だいぶその防波堤みたいになってくれていたのが今の上司なんですね。でそれがいなくなってしまうんで、そう、仕事量が一気に増えるのか、でもそれで給料が上がるわけでもないかもしれないなとか、ってなるとですね、まあ本当にもう定時で帰るのは別に配信活動という以前にですね、もう子供の世話をしたいというのが間違いなくあってですね、そう、一人しか育てていないんですけども、私と奥さんにとってはもうそれで精一杯かつ、まあ、これからどんどんやっぱイヤイヤ期もあったりするんで、もう本当に時間はいくらあっても足りないなと。むしろそこから減らすなんてまかりならんみたいな、そんな気分なんですけれども、そう、場合によっては、また自分も転職活動を考えないといけないかなというのを、そう、ちょっと心がですね、今、ふわふわ、していて。いや、まあ、トータルで言うと、ずーんとダメージを負っているところです。まあ、自分の力でですね、まあ、本当に仕事の、働き方を、やっぱある程度コントロールできる領域、増やしたいなっていうのを改めて思っているんですけれども、まあそうですね、そんな感じで配信にもなんか影響出ないかなとか、もちろん続けるつもりは重々あるんですけれども、まあ昨日の今日でですね、若干へこんでいるところではあります。ではではちょっとまあ切り替えて今日の本題の方に移りたいと思います。今日お話しする内容はですね、ちょっと抽象度が高い内容で恐縮なんですけれども、自分の感覚を、仮定しようという、そういうテーマでお話ししたいと思います。まあ、ビジネス的な話で言うとですね、なんか仮説を立てて、検証して、で、それを、仮説を立てて実行して検証して、でそれでまあもう一度次の行動計画を立てるみたいな、そんな PDCA みたいな話あるんですけれども、僕は正直こういう話全然好きじゃないんですね。全部そんな形に当てはめやがってみたいな、その時のやる気とかいろいろあるだろうにとかいろいろ思うんですけれども、詩吟でですね、今振り返ってみると、なんか地味に感覚的に、そういうところちょっと回しているなというふうに感じました。なので今日の話はですね、詩吟で、なんか自分自身が、なかなか上達しないわとか、どうやったらうまくいくんだろうとかですね、そういうふうに悩んでいる方に、ヒントを与えることができればなと思っている内容になります。わかりやすい内容はですね、わかりやすい話の一つが、音程ですね、音程。まあ、詩吟においても、あとは僕ゴスペルやっていたんでゴスペルにおいてもなんですけど、音程はとても、音感がそんなに良くなかったですね。自分がドという音を出していると思っても、旗から見たら低いとか、むしろ高いとか言われていて、あれどっちなんだろうな。じゃあなんとなく高めにしてみるかなとかですね。やっているけれども、いや低いとか、ひたすら言われ続けるんですよ。で、これどうやったら直せるのかなと。まあ録音聞いてやるっていうのももちろん、それも大事だったんですけれども、もっと本質的な、抽象的な話で言うとですね、自分の感覚を、仮定するというのが大事だったんですね。具体的にどういうことかというと、これもゴスペルの、まあ音楽的なリーダーに相談した時の話だったんですけど、その人はですね、その場で、まあ僕とか含めた、まあ、数十人の学生が、ゴスペルを歌うんですけど、その聞いた直後に、いや、ちょっと、アルトはこのあたりが、まあ、低いから、もうちょい高くしてと。テナーはちょっと、ここは、高めになっているから、低めに抑えてとかですね。もう、すぐにその場で、アドバイスしていくんですね。で、それを、じゃあ、もう一回みんなで合わせてみようとか、って言って、その後にやると、ああ、じゃあ、ここら辺良くなったから、今度こっちやってみようかとかですね。そういうふうに、もう、即座に聞いて判断してアドバイスしていくんですよ。しかも、複数だから、賛成をその場で聞いているんですけど、よくそんなことができるなと思っていたわけです。で、それで聞いてみたらですね、そんな感覚、 感覚なんてもう何の自信もないよと。最初から聞き分けれたわけでもないし、今も自信があるわけでもないけれども、まあ、決めるしかないんだっていう話をしてたんですね。なんとなく低いかなと思ったら、もうここは低いんだと、もう言い切るんですね。で、高いかなと感じたらやると。で、それを繰り返していたらですね、だんだん感覚が鋭敏になっていく。で、そうしたら前よりも実際に聞き分けられるようになった。なので、まあ、ある意味自分の感覚を仮定して、で、それを繰り返していって、まあ、確かめていくみたいな、そういう流れになります。あとは最近の話で言うとですね、僕自身もなんかこれいいことを話したなと思ってるんですが、まあなんていうかな、声の表現力を、まあ一つはですね、そうだな、より丁寧な吟をするために大事な話としてですね、氷山の一角という話をしたんです。弁声粛粛であれば、弁声のこの弁、ここは聞くの中の本当の出だしなんでめちゃくちゃ重要なんですけれども、それをですね、音とか、音と発音発声だけで考えたりするとですね、浅い吟になりがちなんですね。実際はこの声として耳に聞こえてくる、要素というのは氷山の一角であって、実はこの海面よりもですね、もう下のところにもっとでっかい何かがあって、でそれを声として現れているのがこの弁声のべなんですね。いろんな心持ちとか呼吸の準備とか、本当に目に見えないいろんな準備があって、それがようやく声になって出ているという、こういう話したんですけれども、僕自身もこういうふうに言語化して、まあ多少の経験があったんで、過程というとちょっと違うんですけれども、それでも人前で堂々と説明するというのは初めてだったんですね。で、それを僕も人前で言ってから、本当に大事にしたい銀というものをですね、一層深く考えるようになってたんですよ。本当に耳で聞こえるところばっかり考えていたんですけども、それ以外のところをもっと考えて準備して、大事なところがポッと出てきたみたいな、そういう意識でやると、あ、前以上にお腹を使えるようになったなっていうふうに、自分でも発見がありました。こんな形でですね、なので皆さんも普段練習している時に、なかなか力強い声が出ないなという、悩みがあった場合に、まあ僕の配信とかを参考にぜひしてもらっていいんですけれど、そういえば詩吟チャンネルでこんなこと言っていたなと、じゃあ私の吟も今こうなのかもしれないなと仮定するんです。仮定して、その上で吟じてみて、まあ録音聞くなり自分のその場で感じたことになり、やっぱりここが良くないなと、まあもう一度思い込みでもいいんですけれども、この過程を重ねていくんですね。そうしていくと、そこへの感覚というものがだんだんと敏感に鋭敏になっていって、実際にそれを、感じることができたら制御できるようになっていくんですよ。これはまあ、ものによりければ、本当にすぐにそういうものがつかめる場合もありますし、やっぱしばらく時間がかかるものもあるんですけれども、それを全くせずにしてですね、延々とひたすら繰り返すんだ。で、ひたすら先生に言われた通りにやるんだっていうふうにやっていると、本当に先生がいないとですね、上達ができなかったり、自分自身でだと、なんかうまくわからないなということになりがちなんですね。なので、自分自身においても、ここがやると。ここかもしれないというふうにやっていった方が自立できるし、かつ、まあ、楽しくなってくると思うんですよね。ここはできなかったけれど、繰り返して一人で練習してたらできるようになってきたとか、そういうのが本当に、ね、楽しいと思います。僕もこういう配信を始める前に、詩吟教室通っていてですね、しばらくサボっていると、本当に吟全然できなくなってくるんですけれども、今はですね、いや、なんか本当に前以上にちゃんと安定して出せるようになってきたかなというのを、感じている次第です。なので、今日話すテーマは本当たった一つなんですね。自分の感覚を仮定しようということです。これができればだいぶ、いい、これから自分で悩みがあっても少しずつ自立しながら成長できるんじゃないかなと、これも仮定なんですけどね参考になりましたならば幸いです。あとは、一つ宣伝させてください。去年の4月に出版している私の詩吟の教科書初心者編という、詩吟の 銀字型について、よりリアルにかつ体系的に分かりやすくまとめている、多分世界に一冊しかないんじゃないかな。他の本は多分めちゃくちゃ難しい本ばっかりしか世の中にないんで、そういう本があります。詩吟の教科書で検索したら多分すぐ出てくると思うんですけれども、それ電子書籍で読めますので、よければ購入して、感想も書いていただけたら嬉しいです。まあこの詩吟の配信もかれこれ 4,500 回ぐらいの内容になっているんですけども、その中で吟を始めたばかりの人、そして吟歴5年10年の方で悩んでいる方、そういった方を対象にですね、僕の今までのまあ配信してきた内容、感じてきた内容、体験してきた内容をまあ整理立てて、やって整理立てて、かつ具体的にそれぞれ書いていたり、あとは大会の時にどういうふうに心の準備したらよいかとかですね、そういうリアルなところも書いていたりするので、参考にしていただけたらいいかなと思っております。本当に僕もたまに読み返すとですね、意外といいこと書いてるなと思うので、よければ読んでいただけたら嬉しいです。よし、では、後半一つ吟じますね。もうなんか疲れている時はですね、逆に詩吟をちょっと長めにやって、心を整える方がいいんじゃないかなと思っているので、今日は僕の大好きな律詩、こちら吟じたいと思います。桜花の詩ですね。これ一名なので誰が作ったかちょっとわからないんですけど、素晴らしい詩文として残っている桜の詩です。もうそろそろ桜散っちゃうんですけど、ではまず詩文からですね。白明よく述ぶ純実の樹、南言の政治この花を防す、霊帝宿を狩る平の忠則、銀衛風を恨む源の義家、滋賀の裏は荒れて断絶翻り、奈良の都は降りて高架群がる、南朝の天使今伊豆国かおわします、宝山を望まんと欲すれば道さらに遥かなり。どういった内容かですね、もうちょっと長いんでダッシュでいきますね。命が短いと言われている美人のような美しさを保ちながら、それでも10日ほどの命を保ち続けて、桜は昔から人々に愛されてきていると。で、それに対して藤原の中納言成平はこの花をめでていろいろ言ってですね、平の忠則はもういろいろ言ってですね、源の義家はもういろいろ言ってですね、で山桜についてはこんな歌を詠んだとか、もういろんな話があるんですね。いろんな人がいろんなことを桜について言っていると。さて、南朝の天使は今伊豆国おわしますのかというと、その悲しい歴史を忍んで吉野山の方を眺めているのであるが、道が遥かに続くばかりで山を望み見る吉もないのであるという、そういう締め方をしている。もう桜の花がですね、もういろんな表情をしているんですよ。いろんな切り取り方がされている、それも含めて、素晴らしい花だな、木だなというやつです。僕も本当に小学生の頃に姉が吟じているのを聞いてかっこよくて、もう未だに覚えているという、これ吟じれたらいいなっていうふうに思っていて、いう大好きな詩文になっております。ではこちら吟じても今日は終わりますね。桜花の詩一名、白明よく述ぶ純実の樹、南言の花を防す、霊帝宿を狩る平の忠則、銀衛風を恨む源の義家、滋賀の裏は荒れて 説。昼帰り。ならも。都は振りて。でしたでしょうか。もう好き放題楽しく吟じさせていただきました。もうとりあえずメンタルをですね、維持できるように、頑張りたいと思います。では今日はこんな感じですね。明日も通常配信になるかなと思いますけれども、コメントなりいただけたら嬉しいです。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。